瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。今日は瀬戸市役所子ども未来課の梅原明恵さんにモアスクールについてのお話を伺っていきます。梅原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
瀬戸市 の市内の小学校にはモアスクールがたくさんありますけども、初めて聞いたという方、このモアスクールということはどんなところなんですか、教えてください。
はい、保護者の方が就労や介護等により昼間家庭にいない小学生を対象として適切な遊びの場と生活の場を提供する放課後児童クラブと、異年齢児が自由に遊んだり体験活動に参加をしたりして放課後の安全な遊び場を提供する放課後学級、この2つの事業を総称してモアスクールと呼んでおります。モアスクールは市内の小学校の余裕教室等を利用して実施しております。
今どんどん広がってますよね。
はい、
でこの放課後の時間を瀬戸市内ではモアスクールというふうに呼んでいるということなんですけども、今2つがあるとおっしゃいましたけども、まず1つ目の放課後児童クラブというのは、これはどういうところなんですか？
はい、放課後児童クラブは午後7時まで開設をしておりまして、毎月保育料が発生いたします。はい、内容としましては宿題をしたり、お友達と遊んだり、長期休暇中にはみんなでクッキングをしたりする生活の場になります。
はい、この放課後児童クラブは、じゃあ私たちがずっと前からこうイメージで持っている学童保育っていう感じでよろしいんですか？
はい、そういうことになります。
は
い、
そしてもう一つですが、放課後学級、こちらはどんなもんでしょうか？
はい、放課後学級は午後5時30分まで開設をしておりまして、うん、保育料は発生せず、はい、保険料と工作教室等の材料費実費のみでご利用をいただけます。はい、お絵かきをしたり本を読んだり、工作教室に参加をするなどして自由に遊びます。
うん、これはじゃあみんなでこう楽しく遊びましょうっていう感じなんですね。
そうです。
この、放課後学級というのは、お母さんが働いているとか働いていないとか、こういろいろこう条件とかはあるんですか？
放課後学級の方はお母様お父様がお勤めでなくてもご利用がいただけます。
うん、そうなんですね。じゃあ、さっきの、放課後児童クラブの方は、働いている方が対象ということになりますもんね。
はい、
じゃあそういうふうに違いがあります。で瀬戸市内の小学校には、今どのくらい設置されているんでしょうか？
はい、9月時点で市内の小学校20校中14校で運営をしております。桃源小学校、道仙小学校、八幡小学校、長根小学校、原山小学校、水南小学校、下品野小学校、後半小学校、畑山西小学校、水野小学校、掛川小学校、祖母会小学校、東山小学校、小瀬戸小学校の14校になります。
はい、
信濃台小学校と東名小学校については校内にモアスクールはございませんが、隣接をする下信濃小学校、小瀬戸小学校のモアスクールにそれぞれ通うことができます。
そうなんですね。じゃあどんどん増えているっていうことなんですね。
はいはい、
じゃあ今ってすごくこうね、モアスクールがうちの学校にもあるといいなって、そういう保護者の方が多分多いと思うんですけども、どうですか？
そうですね、そのようなご意見がとても多く、はい、あります。
ですよね。まあ、学童の方はこう外にあるところもありますけども、この学校の中にあってくれればまた安心だっていうのもあります。でも働いていなくても学校でこうまた授業が終わっても見てもらえるという、こちらのもう一つの方の放課後学級が全学校にあったらいいなって思うんですけども、さあで今ね、利用されている方たち、これからこのお話を聞いて、この放課後学級だったらうちもちょっとお願いしたいなっていう方は、手続きとかもいるんですよね？
はい、放課後学級のお手続きは、毎月随時受け付けておりますので、はい、ご希望するモアスクールに直接お申し込みいただくことになります。
そうですか。で、実際このモアスクールっていうと、例えばその学校に行っています、うん、で学校が終わりました、でどういう、こう動きとしてはなるんですか。
はい、モアスクールに通うお子さんにつきましては、小学1年生2年生の低学年のお子さんにつきましては、はい、学校が終わりましたら、うん、モアスクールに行く子は行く子でまとまりまして、指導員がお迎えに行きますので、はい、そのまま指導員と一緒に、モアスクールの教室まで移動をすることになります。はい、高学年のお子さんについては、うん、それぞれ各自で教室まで移動することになります。
じゃあそのまま本当に学校にいられるってことなんですね。
はい、学校の授業があった教室からモアスクールの教室まで移動する形になります。
それはモアスクールの教室っていうのは、まあ、じゃあ空き教室みたいなところを使いながらということで、はい、そして移動しました。じゃあそこからは自由にこう遊んでるって感じになるんですかね、放課後学級の場合ですと。
はい、そうですね、放課後学級ですと、まずは宿題をやろうかというように促して宿題をしていただきます。うんうん、宿題が終わった子からご自由に遊んでいただくことになります。
ということは、こう皆さんで見守っている、それからなんか地域の方も関わっているなんていうところもあるそうですよね。
はい、地域の方がボランティアとして毎日、うん、参加をしていただいているところもございまして、一緒に将棋をしたりですとか、オセロをしたりしてお子さんたちと交流をしていただいております。
すごいですね、すごい充実してきてますね。
はい、
じゃあ子どもにとっても知ってるおばちゃんおじちゃんがいたりしながら一緒に遊んでっていうこともできるし、それから親にとりましては、うん、学校から出ない、道路にこう出ないっていうことですごく安心だと思うんですけど、その辺の親御さんのこう反応っていうのはどうですか。
はい、やはり小学校の外に出ることで、信号があったりですとか、そういう危険がありますので、それを小学校の中で、できるということは親御さんにもとても喜ばれております。
ね、本当にいいですね。やっぱりお住まいの小学校区がこうどういうふうな状態になっているか、今ね教えてもらったんですけども、いや自分のところは実際どうだろうということがこう知りたいという方は、子ども未来課の方にこう聞けば教えてくれますよね、もちろんね。
はい、子ども未来課までお電話もしくは窓口までお問い合わせをお願いいたします。
そして今年度は次15校目のモアスクールができるということになるって聞いたんですけども、それはどちらの小学校なんですか。
はい、15校目のモアスクールは畑山東小学校を予定しております。
はい、これもいつ頃っていうのは決まってるんですか。
はい、開設は来年の1月下旬頃になる予定です。
こちらは先ほどのモアスクールにしますと、放課後児童クラブ、それから放課後学級ということになると。
はい、今回の畑山東小学校のモアスクールは学校の外に児童クラブがすでに整備をされているため、放課後学級のみの開設となります。
地域によってはもう外に学童があるっていうところもあるんですね。
はい、
ということはこの放課後学級、夕方の5時半まで学校の中で楽しく遊べますっていうのは、ゆくゆくは瀬戸市内全校に広まっていくっていう期待がありますけども。
はい、ゆくゆくは市内の全校の小学校で運営をしていきたいと考えております。
本当に保護者にとってこれはもう待ちに待ってるお願いでもありますよね。でも今実際に聞きましたら、モアスクールは瀬戸市内ではかなりこう広がってきている、充実しているっていうところが今日十分に分かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてぜひお問い合わせをという方はですね、瀬戸市の子ども未来課まで、私の地域のモアスクールはどうなってるんですかということもぜひ聞いてみてください。今日の瀬戸町ラジオは、瀬戸市子ども未来課の梅原昭恵さんに瀬戸市内のモアスクールについてのお話を伺いました。